イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。2月は最終週のレインボーマジックでございます。今週は、突然ですが、私イネコのワンマントークでお届けしてまいります。あれ、監督はどこへと皆さん思ってらっしゃると思うんですが、どうやらお風邪をひいてしまったそうで、風邪をひいてしまったので今週はお休みしますというふうに連絡が来ました。まあ、そんなわけこんなでですね、今週は急遽イネコが、私イネコがワンマントークで一人でお届けするレインボーマジックとなりました。まあ、大流行いたしましたインフルエンザもそろそろ下火になってきているでしょうか。まあ、心配なのははしかも流行っているということでですね、まあ、私ははしかを子供の頃にやってしまったので、まあもう映らないんじゃないかと思われますけれども、インフルエンザはね、まあ、下火になってきたとはいえ、まだまだこれからかかるかもしれませんのでね、油断しないで皆様も、手洗いうがいしていただきたいと思いますが、まあ、監督はインフルエンザではなく、風邪だそうです。でしかも熱もないそうです。ただ鼻水が止まらないとおっしゃっていましたね。これもしかしたらですけれども、監督の長い人生の中で初の花粉症デビューかもしれないよと。ね、咳もなく、まあ、鼻水が出る、なんとなく目もかゆいって言うとなんか花粉症臭いですよね。まあ、花粉症といえば20歳そこそこぐらいからですね、私もあの花粉症がひどくなりまして、3年ぐらい、まあ鼻水たらたら、1日にティッシュ1箱使うんではないかというぐらいね、当時 OL をやってましたけれど、デスクの脇にもうティッシュケースと、あとゴミ箱がもうティッシュだらけみたいな感じで、でまあ鼻水もそうなんですけども、まあまあ目がかゆくて、でどうしてもこすってしまってですね、で、まあ、角膜を傷つけてしまい眼科に行きましたの。まあ、そこで、まあ、花粉症だと言われまして、まあ、お薬と、まあ、飲み薬とそれから目薬といただいて、その翌年からですね、パタッと花粉症にならなくなったんですけれども、あの眼科でいただいたアレルギーの薬が効いたんでしょうかね、それとも全くその翌年から自然治癒でパタッと花粉症が治ったのか、奇跡の人と周りには言われていますが、あのそう、その23歳ぐらいの一番ひどかったあの年頃の時からパタッと治って以来、その後花粉症の症状は一切出ないで今日まで至っております。まあ、それと比べたら監督の場合は今まで花粉症の症状が一度も出たことがなかったそうですけど、その鼻水は大丈夫でしょうかね。なんだか気になりますが、まあ来週ね、まだ鼻水ちょくちょくって感じでしたら、それは花粉症かもしれませんし、まあ、収まっているようでしたら単なる風邪だったということで、まあ、何はともあれ今週はイネコのワンマントーク、どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今週1曲目です。アルバム2コーダよりウセロ。
せる私に顔見せないでまとわりつかないで消え失せてどうして人間のふりできるのいつまでもシャーシャーとそばにいるのやけにあれからの毎日が苦しみだらけで悩ませる失せろ貧乏がりに失せろ疫病がに私はあなたの天使じゃないの。
風邪は万病のもとと思いますね。風邪をひいてらっしゃるリスナーさんもいらっしゃるかもしれません。またインフルエンザ中の人もいるかもしれないよね。というわけで厄払いのつもりでお届けしております曲はアルバムトゥーコーダーよりうせろでございます。まあ、2月という月は28日まででございますので、短くてすぐに3月がやってまいりますね。そろそろ年度末で忙しいぞ、まあ、あるいは今年は平成最後の年でございますので、身代わりがございまして新しい元号になるのが5月1日ですか、まあ、そんなわけで今の時期から本当に忙しくなるんですけどもという方たくさんいらっしゃると思います。役を落としましょう。
私に甘えるのいい加減にして失せろ貧乏神失せろ疫病神私はあなたのお尻気じゃないはいはい
ということで平成という時代も30年の歴史で幕を閉じようとしています。このレインボーマジックのかつての番組で、ああ神様というコーナーの中で、古事記にまつわる神様のエピソードをご紹介していましたけれど、よくよく考えてみると、まあ改めて考えてみると、その天照天正大臣ですね、天照大神からこうずっと代々天皇家につながってるんですよね。すごいですよね。歴史的にも長い血統なんだなということで。そしてその身代わり、まあお代替わりと書いて身代わり、このこう節目というのも私の人生で、昭和から平成に、そして平成から次の元号にということで、なんかこう感慨深いものがありますね。昭和という時代は、まあ、思うに長かったですね。考えてみたら、次の天皇陛下になられる現皇太子殿下は59歳ということで、ああそうか、普通の我々庶民にしてみたらそろそろ定年かなという年齢で、これからいよいよ本番というね、なんかこうああそうか大変ですねなんて、まあ、 天皇に向かって大変ですねっていう言い方は間違っているのかもしれませんけれども、ああ普通に考えて大変だなって思いますね、正直なところ、まあ、平成は戦争のない時代だったと天皇陛下がおっしゃっていました。まあ、そうですね。で、昭和天皇の時に、第二次世界大戦があって、で広島長崎に原爆投下がされて終戦を迎えて、それから人間天皇なんていうね、なんかこう人間であるっていうふうにおっしゃられて、なんかその時代に生まれていなかったので、その重大さっていうか衝撃っていうのをこう歴史ものとして知っている感覚になっちゃってますけれども、でも昭和天皇をね、私なんかの年齢の人は皆さんテレビなどでも知ってますでしょ。で、崩御なさった時のなんかいつもテレビの端っこにあの天皇陛下の血圧とかね、なんか体温とかがこう片隅に、テレビの片隅にこういつもこう表示されていて、なんかこう昭和が終わる時っていうのはなんかこう暗い気持ちになっていたりとかして、その昭和天皇、じゃあちょっと前までは神様だったんですよね。じゃあなんかそう思うと、ああ神様のコーナーでずっと紹介してきた古事記の登場神仏ですね、神様たち、なんかこうああつながってるんだなんてね、なんか改めてその変ななんかね感動をしたりとかしておりますけれども、私あの雅子さま今度こう皇后になられる雅子さまが結構好きなんですよ。私の若かりし頃あの雑誌なんかによくね取り上げられてて、そのご成婚前ですね、お妃候補としての雅子さまがまあ素敵だったこと、おしゃれでしたし、今の風に言うとバリキャリっていうんですかね、バリバリのキャリアウーマン、かっこよかったんですよね。とうとう皇后陛下になられるんだな、ちょっとそれはそれで楽しみだったりもしていますけれど、皆さんはいかがでしょう。これから平成から、まあ、元号が変わっていきますけど、新しい元号なんでしょうね。それもすごく楽しみですね。みんな予想とかしてますか？なんかこういい愛着の枠ね、いいネーミングが来る、しっくりくるネーミングが来るといいですね。うん、新しい言語も楽しみです。まあ、そんなわけで、2月が終わっていくと、もう3月は年度末、そして4月はというと、もう本当に平成の終わりがやってきて、5月に新しく元号が変わる、天皇陛下が、変わられるというね、なんかすごい節目にいるんですね、2019年という年は。うん、来年はオリンピックがありますけれども、今年2019年は、私たちの住んでいる日本という国にとって大きな節目になる年なんですね。なんかしみじみいたします。国内ではこの平成の時代に戦争とかはなかったですけれども、地球上を見渡せば紛争や戦争はあったのではなかったですか？本当に世界中が平和になりますようにと まあ、例えば七夕の短冊に書いたりですとかね、そう世界平和というのを祈ったりすることはありますけれども、まあ、なかなか難しいんでしょうかね。曲をお届けいたしましょう。アルバムトゥーコーダーより届け遠くまで。
本当はまだ知らない、希望も絶望も不幸も幸せもわずかしか知らない。大空に手を広げ届かぬ夢を追い、翼を持ちたいとただ見上げている。風が自由に聞かう海のその向こうの世界、雲が自由に聞かう知らない、世界は広すぎて互いの願いなどわずかしか知らない。大地にひざまずき届かぬ夢祈り、愛と平和の道ただ探している。
争いという言葉の反対語って何だろうかなというのを考えながら今曲を聴いていました。争いの反対は平和、まあ、平和というのは争いの反対にもあるかもしれないけど、平和の反対が争いだけではないような気がするんですよね。例えば天災とかさ、そういうのも平和ではないじゃない。争いの反対は何だろう、寛容かな。こう違いを認め合う、お互いに違うということを認め合うことなんでしょうかね。結構難しいですよね、身近な自分にとっての身近な問題でも違うと思うと恋物拒否反応みたいなの起こしたりしますもんね。なかなか難しいのかもしれませんが、でも祈り続ければ叶うと私は信じていますよ。
人々の願い雲に乗って遠くまで届け人々の祈り、風に乗って遠くまで。
お届けしました曲はアルバムトゥーコーダーより届け遠くまででした。イネコのキフリンココーナー、今週のキフリンコテーマはサプライズ。今年の1月の話なんですけれども、1月はというと私イネコの母親の誕生日なんですね。でお誕生日プレゼントに、まあ、私と弟とで旅行をプレゼントしてあげようということになりました。まあ、最初母と母の姉、まあ、私から見たらおばの、まあ、姉妹2人でどっか行ってくればなんてね、もう父もいませんので、まあ、女兄弟姉妹で と書いてくればなんて思ったんですけれども、母は稲子と行きたいわというのですよ。まあ、私ぶっちゃけ母と旅行するのがちょっと面倒くさいなって、まあ、ここだけの話ちょっと面倒くさいなと思ってたんですけれども、まあ、それならばじゃあ私と一緒に二人旅しよう、母と娘の二人旅しようということになりまして、で、まあ、その旅行代金を弟と折半弟は行かないんですよ、私と母だけの二人旅なのに、まあ、あらかた弟に代金出させるまあそれ自体も驚きサプライズですが、まあ、そんなわけで母と二人で箱根に一泊二日の旅行を行きました。まあ、箱根はたびたび私も行く場所なんですけれども、なんといっても温泉が大好きですので温泉に入りに行くというのと、まあ、あの近いっちゃ近い日帰りで行ける距離ですので、まあ、監督とその写真撮影ですねするときにいい景色を背景に撮ろうとするときによく箱根をロケ地に選んだりもしています。まあ、日帰りで行って帰ってこれるという利点もありますので、まあ、そんなわけで行き慣れたというほどではありませんが、まあ、馴染みのある箱根という温泉地ですが、まあ、高級旅館というところに泊まったことがないわけですよ。なので、まあ、せっかくのお誕生日プレゼントですから高級な旅館に泊まろうということになりました。それで、まあ、旅館に着きました。でチェックインしてお部屋に入りました。素晴らしいお部屋です。そこに何やら旅館のものとも思えないものが置いてある。これは何ぞなもし？なんと弟夫婦からのサプライズプレゼントでした。まあ、旅館の中で、まあ、大浴場ですね、温泉に行ったり来たりしたりするのにこういうのはどうでしょうっていうような、こう可愛い手提げ袋とそれからアメニティですね。あのたまにさ、アメニティがちょっといまいちだなっていう時あるじゃないですか。シャンプーとか特にコンディショナーがなんかこういまいちだと髪がパサパサになっちゃったりとかしますでしょ。なのでそういうこうあの使えるものをですね、あの母の分私の分って、多分弟というよりは弟の奥さん、まあ、私の義理の妹ですけどが気を利かしてプレゼントを送ってくれてたんですね。まあ母は大喜びですよ。なんて気の利く嫁でしょうみたいな感じでね。でその後食事をしました。そうしましたらもうお腹いっぱいっていう最後にですね、ハッピーバースデーのケーキにこうろうそくさしてさ、こう火がついててさ、でこれはあの、ま、弟様からのプレゼントですって言って持ってこられてですね、さっきお部屋にあったお部屋にいただいてたものでももうサプライズ大成功ということで母は大喜びでしたし、わー気のつくお嫁さんだなみたいな感じで、なんかこうねすごくこうほのぼのした嬉しい時間を過ごしていた、その上に食事の後にケーキまで来て、まあ母は半ば涙ぐんでいました。そこにその個室でお食事したんですけれども、担当の方がですね、あのこちらをって言って、稲子様こちらをって言って持ってきたのがその紫色のちゃんちゃんこ、母喜寿だったんですけど紫色のちゃんちゃんこ、まあ、還暦が赤のちゃんちゃんこという知識はあったんですけれど、喜寿が紫というのは私もそこで初めて知りました。なんかこう素敵なベレー帽とこう食器みたいなやつですかね、 て稲子さん。はい、私稲子です。はい、いや、あの稲子様に、はい、私ですけど、しばらく会話が噛み合わない。とどのつまり、後で思ったのですが、私の母の名前は割と私の世代にもういるようなまあありきたりの名前なんですけど、私稲子って本名じゃないですか。稲子って古風な名前じゃないですか。だから、あの母の名前と稲子様ってこう連名で、多分そのプレゼントを届けてくれるときにそのようにこう伝達してあったんでしょうね。なので記事は名前から察するに稲子様の方だなと勝手に思った旅館の方が、稲子様って言ってね、紫のさ、ちょっきっとさ、お帽子を私に、まあ私にというか、本当は母に渡そうとしてるんだけど、稲子様って言うから私が受け取ろうとしちゃうっていうかさ。まあサプライズなんだけど、まあ弟夫婦がその、喜寿のお祝いでっていうことでケーキにね、お誕生日おめでとうございます、喜寿おめでとうみたいにこうバースデープレートを書いてくださいってお願いしたんでしょうね。なので旅館の方が気を利かして、その旅館に置いてあるその紫色のセットをですね、持ってこられたんですけど、私じゃないってみたいなね、とんだサプライズがあったわけですよ。私もびっくり。ここまでは前振りです。この話一度ラジオでもしてるかもしれませんね。この話は前振りなんですけども、その後、まあ、つい先日ですけれども、その弟夫婦が今度は北海道旅行に行くことになったんですよ。で、ついこの間北海道で大きな地震がありましたけれど、その地震があった直後にですね、北海道旅行ということで、あら、あの大丈夫かしら、泊まるとこどこなの、ね、かなり大きく揺れてる地域なのかそうじゃないのかっていうのを確認するために、泊まるとこどこなのって聞いてしまったんですよ。で、聞いてふと思いついたんですね。そうだ、1月に、母と私にサプライズしてくれたから、じゃあ今度はその北海道旅行に行く弟夫婦に私からサプライズしてみようかなって思いついちゃったわけ。それで泊まるとこどこって聞いたのも偶然だったんですけれども、そちらのホテルにですね、連絡しまして、実はこれこれこうで弟夫婦にサプライズプレゼントをしたいんですけれども、もう結構ギリギリでした。明日か明後日に泊まるっていう時でした。でも今さら何かを送って、それをお部屋に置いてもらうのは無理なので、まあホテルで用意できるような何かありますかっていうふうに問い合わせをしましたのね。そうしましたら、弟夫婦の名前で予約が入ってないっていうわけ。まあしっかり者の奥さんがいますから、弟が旅行の予約を取ったとも思えず、それではですね、じゃあ義理の妹がですね、予約取ったのかなと思ってそっちの名前でも確認したけど、ない、予約されてない。で、私は弟に直接どこに泊まるのって聞いちゃったんで、もしかしたらボンクラな弟がホテル名を間違えてるかもしれない、もう一度確認しよう。でも言ってることがさっき聞いたことと同じなわけですよ。で、もう一度電話するんだけれど、やっぱりないですって言われるのね。どういうこと？そんなこんなしているうちに、とうとうですね、泊まる当日がやってきてしまいました。そしたらですね、なんとその団体ツアーで申し込んでたみたいなんですよね。まあ、北海道って広い大地ですから、北海道に着いてからの移動手段っていうのがいろいろあるじゃないですか。 でこの季節雪もありますから、ちょっとレンタカーで素人がね雪道を走るのは不安だということで、まあ、バス移動かなんかの、まあ、ツアーに申し込んでたんですって。でツアーのお客さんっていうのはなんとかツアー何十名っていうふうにまずあの部屋数を抑えちゃうみたいなんですけども、その内訳誰それ様はどこのお部屋っていうのは添乗員さんの方から連絡来るのを待ってるみたいなんですよ。でその当日添乗員さんからその名簿が来て、やっとそこでホテルの方が あの時の確認されたお客様が宿泊するのは間違いないってことに気がついてくれて、サプライズが間に合ったっていうねでも私はもう予約されてないっていうことがよっぽどサプライズだったわけ。なんか大きい地震があったから大丈夫かしらっていう心配と、なんかホテルの予約取れてないみたいだけど大丈夫なのかしら。まあびっくりしましたよ。でもそうなんですね、私もあの団体って旅行ってしたことがないんですけど、あの修学旅行とか以外にね。だからあの予約をだいぶ前に代理店にしてたとしても、ホテルの方にはその個人名宿泊者名っていう連絡ってその時にこうなされてるわけじゃないみたいですよ。まあ、ちょっとお勉強になりました。もしリスナーさんの中でですね、どなたかの旅先にサプライズプレゼントしようと思った場合、団体旅行なのか個人旅行なのか、その辺のところはちょっとチェックしといた方がいいかもしれませんよということで、サプライズについてのお話でした。さて続いての曲は桜の約束です。ソメイヨシノはまだまだだけど河津桜が咲き始めました。
どれくらい時間をかけてこれほど待ってに大きくなったの、時を重ねた分きっと山ほど辛いこともあったでしょう。この春には何回目の花を咲かせたことになる。過ぎゆく時の重たさを桜が無言で語ってくれる。積み重ねの時間を歌う雪の太さと花びらの数、互いを思う心を見るよ、深く強く大きく。
お姉さん部屋がすごいんですよと言って、サプライズプレゼントを見てくれた妹からですね、部屋の写真もつけて LINE で送ってもらったんですけれども、なんかお部屋の中に2人で旅行してるのにベッドルームが2つあって、ツインのね、だから4人泊まれるみたいなお部屋だったみたいです。でこうジャグジーのお風呂とかもあって、こういろんな角度から部屋のね写真を送ってもらったんですけど、ベッドが4つもあるのにですよ、なんか写真の中で弟が地べたでね寝転んでましたベッドで寝ろよみたいなそんな感じで、まあ4つ離れた弟なんですけども、あまり番組で弟の話をしたことないんですが、まあ、小さい時はよく面倒を見てましたし、ピノキオの話が好きでピノキオの絵本を毎日のように読まされてましたね。お姉ちゃんピノキオ読んでみたいな感じでね、小さい時は可愛かったんですよ弟もね。曲は桜の約束でした。
出発の季節に咲く桜にもう一度約束をしようね。 時に桜に約束をしよう。深く強く大きく深く
強く。まあ弟の奥さん、まあ、私にとっての義理の妹、可愛げのある人で本当にねいい奥さんなんですよ。でその母のね喜寿のお祝いの時もお姉さん一緒来ちゃえばよかったのにって言われてね、私が喜寿になりすましちゃった方がよかったかなみたいな、なんか今度はね弟夫婦も揃ってね旅行に行ってみたいですね。なんか面白い出来事が起きそうで、まあ、サプライズというよりはハプニングが起きそうですね。それも楽しみです。番組にお便りをいただきましたひでさんからです。ひでさんお久しぶりですね、お便りありがとうございます。どうやらひでさんは、私イネコのソロアルバム、まあ、ピアノの弾き語りを収録したセレナーデというアルバムを聴きながらどうもこのメールを打ってくれたようです。イネコさんへ、会いたいとセレナーデがロンリーナイトを過ごしている日でからのメールなのだということで、セレナーデに収録されている曲のタイトルをずらずらずらーっと並べてのお便りですよ。お家へ帰りたい、そして会いたいと言うけれど絶対に返さないのだ、あなたが悪いもんね、ありがとうってなわけで体を壊してお家でのんびりしているのだということでね、ヒデさんから、セレナーデのアルバムの写真をつけて、メールをいただきました。ヒデさん体を壊してお家でのんびりしているということなんですけれども、どうぞご自愛くださいませね。でリクエスト、会いたいということなので、セレナーデではなくですね、会いたいはその後新たにアレンジして、作ったアルバムがありましたね、ライムライト。そうだ、さっき桜の約束をかけた時にアルバム名言うの忘れちゃった、アルバムライムライトから桜の約束を お届けいたしました。そしてヒデさんからのリクエスト、会いたい、会いたいもアルバムライムライトですね。曲をお届けする前にアルバムのお申し込み方法をアナウンスいたします。まずはメールをください。宛先はいねこ .rainbow@gmail.com、 アルバム希望と書いてメールをください。アルバムはいろいろございます。一番新しいのが2コーダー、そしてその前のがワンデイ、その前はライムライト、そしてその前がオーバーチュア。ここまでがイネコ&T ケンジ10周年の4部作のアルバムでございます。その他にアルバムタイトル明日はきっと、そしてアルバムタイトルノエル、これはクリスマスソングが収録されているアルバムですね。いろいろございます。ブログにもアルバムのご案内貼ってございますので、ぜひそちらをご覧の上、あなたのお名前、そして送り先の住所、電話番号を、ご記入の上メールをいただきましたら、こちらから詳細を返信させていただきます。ということで、ヒデさんからのリクエストは、会いたいということで、今日はですねライムライトから会いたいをお届けしたいと思います。改めて曲紹介です。ヒデさんからのリクエスト、アルバムライムライトより会いたい。世界中には同じくらいに男と女がいるはずなのに、どうして二人は出会ったでしょう。苦しいくらいに愛してる、気持ちでつながっても一緒にいる
こと許されない、距離と時間と立場の向かって全てを飛び越えて愛してる。
体を壊してしまったということなんですけどね、どうしたことでしょうか、ねえ早く治るといいですね。でヒデさん、まあ、セレナーディというアルバムは、もうすでに T ケンジと一緒に活動していたのですけれども、イネコがソロで弾き語りでアルバムを作りました。セレナーディとそれからもう一つノクターンというねアルバムがございまして、5曲ずつ収録しているミニアルバムなんですけれども、こちらの2枚はですねもうすでに完売全部売り切れてしまいましたということで、ヒデさんそれもレアものですのでどうか大切に宝物としてお持ちいただければと思います。いつもヒデさんはですね聴いてくれているアルバムを写真撮ってね、でタイトル曲のタイトルで文章をうまいことこう作ってお便りくださるんですけれども、今日は会いたいをリクエストいただきました。どうもありがとうございました。
会いたいの会いたいだけ愛しているだけ、
今週は T ケンジが、風邪でお休みということでイネコがワンマントークでお届けしております。本来でしたらこのアルバムライムライトをですね、ざーっと曲を流しながら、2人で制作秘話などを語っていこうというねそんな回だったんですけれども、それは次週のお楽しみということで、次週ライムライトの前半をピックアップして皆様にお届けしようと思っています。
ただ言いたいの愛してるって抱き合い感じて。
ヒデさん体大切にしてくださいね。どうぞごゆっくり静養なさってください。
フグは食いたし命は惜しし。
さてフグは食いたし命は惜ししとは、慣用句なんですけど、まあ言うならばことわざみたいなものですが、意味はというと楽しいことや儲けになることはしたいけれどそのために危ない目に遭うのは嫌なのでするかやめるか迷うことの例え。まあ、こう参考までにうまいフグを食べたいが当たると死ぬような毒があるので迷うなっていうね、フグは食べたいんだけどな命は惜しいなみたいな、なんかそういう迷い、そんな迷い皆さんございませんか。私がですね暇な時、例えばアルバム制作をしていて、あとは T ケンジ様のサックスを入れることとあと T ケンジ様がミックスダウンをすることとということで、待機時間がすごく長くて暇だったりするわけですね制作中って。そんな時に何かこう時間がもったいないので何かしようかなっていう気に毎度なるんですよ。で例えばフラを習いに行こうかなとかさ、フグは習いたいんだけれど知らない人たちと一緒にいるのは嫌だなみたいな なんかこう普段のお教室とかこう検索して探すんだけれど、その新規入学生とかっていうわけじゃなくてさ、途中から入るいわゆる転校生的な存在じゃない？すでにもうグループチームがあって、その中にこう新しく入っていくみたいな、そういうのがなんか苦手でさ、フラは習いたいんだけれど人見知り強しみたいなねフグは食いたし命は惜しし、みんなぞらえてますが、そんな感じ。あと絵を描いてみたいな。絵も本格的に習うともしかしたら上手くなるんじゃないかな。絵が上手な人羨ましいですもんね。油絵とかいいかな。でもちょっと油絵はハードルが高いから水彩画にしようかなとかいろいろ考えてるんだけれども、例えばその外でさキャンパス広げて描いてて、こう通行人にさチラッと見られた時にへったくそって思われるのが恥ずかしい。絵は描きたいけれど見られるのは恥ずかしい。フグは食いたし命は惜しし、そんな感じ。それとあと写真撮るのを趣味にしようかなと思ったこともあって、よくそのカメラを持ってさ、あの写真を撮るこう教室みたいなのあるじゃない。あれ行ってみようかなと思って検索したんだけれど、みんなすごいカメラ持ってる人ばっかりなんだよね。私みたいにこうデジカメでいいやっていうんじゃなくてさ、なんかこう本格的なデジカメでもね、本格的なこう一眼レフみたいな感じのカメラを持っててさ、こう高価なカメラを持ってないと入れない教室っぽい。カメラやりたいけどお金はなしし、服は食いたし命は惜しし、友の声が聞こえる。まあ、二の足踏んでいるうちにどんどん時が経ってしまい、まあ、要はどんどん年を取ってしまい、やらずじまいで人生が終わるのはもったいないなと思うんですけれども、いかんせん今日日何をやるんでも軍資金が必要。そうすると限りあるお財布の中からどれを選択するかっていうところで、結局はまだ何も手つかずじまいでいるんですけれど、皆さんはどうでしょう。フグは食いたし命は惜しし、みたいになんかこうやりたいんだけどどうしようかなみたいな感じで迷ってらっしゃることありませんか。私はそんなことだらけです。さて今週は、監督こと D 健二が、風邪をひいてしまい番組をお休みさせていただきましたので、イネコのワンマントークでお届けしてきました。番組のエンディング曲はブレイブ。
君は一人じゃないんだ、この坂を登りきれば見渡す景色のそこに苦しくても立ち止まっても、やがていただきに立つ君がいる。 I believe in yourself. We are brave.
それでは曲とともにお別れしましょう。また来週お耳にかかりましょうね。来週は多分 T 健二様も、風邪が治って番組に登場すると思います。それでは皆様ごきげんよう。また来週。
やがていただきに立つ君がいる。